おはようございます。高原豪一郎です。日本の戦国時代を終わらせ天下統一を果たした徳川家康は75歳まで生きました。これは当時の平均寿命より25年も長く驚異的な長寿だと言われています。想像を絶する修羅場をくぐりながらかくも長らく生きながらえたのにはいくつか理由があるそうです。その一つは彼が医者顔負けに薬学の知識があったからだというのです。万病丹や金液丹などの薬を自ら調合し新薬開発にも手を染めていたのです。ある時などは医者が見放した孫の家光の看護をし自分で作った薬を飲ませて治したこともあるそうです。しかしどんな薬や不老長寿の妙薬も人を永遠には生かすことはできませんね。ところが聖書には人が永遠の命を得るために神がしてくださったことを語っているのです。この良きニュースを福音というのです。今日はこの福音をストレートに語っている箇所を考えましょう。聖書は次のように語っています。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ここから3つのポイントでお話しいたします。第一に、神は良き賜物を私たちに与えてくださる方であるということです。聖書の語る神はこの宇宙の創造主、偉大なる存在、全知全能の主権者ですが、同時に人間に良きものを賜物として気前よく与えたい方なのです。私は昨年の11月ハワイに参りました。そこで以前看護師をしていた方のお話を聞いたのです。彼女は団体旅行の付き添いナースとして東京から沖縄へ行く便に乗ることになっていました。ところが航空会社がダブルブッキングをしたため席がないのです。一体どうなったでしょう。なんとコックピットに案内されたというのです。つまり機長と副機長が操縦桿を握る飛行機の中枢部に通され、そこにある席を提供されたというのです。いつもは前を見ても背もたれしか見えないのに、今や航空機のフロントガラス越しにまっすぐ伸びる滑走路が見渡すことができます。彼女は機長のすぐ後ろの席で航空機の操縦を目の当たりにしたのです。実はこの時の機長さんがとっても気さくな方で、空の旅の案内を自らしてくださったって言うんですね。やがてランチタイムになり、コックピットにも食事が運ばれてきました。実は機長と副機長では別々のメニューが出てくることになっています。というのは、万が一食中毒を起こした時、どちらか一人は免れるためです。コックピットに運ばれてくるランチは、乗客乗員の安全がかかっていますから、念入りに作られた特別メニューなのです。ところが機長さんは、あまりお腹が空いてないので、良ければどうぞと言って、ランチまで提供してくれたそうです。今自分が乗ってる飛行機を操縦する一番トップの人が次から次へと自分に親切にしてくれたこの空の旅を、彼女は20年経った今も忘れることはできないと言ってました。ところで、私たちの人生を見えない手で導き、この世界をご覧になっている全能の神様があなたに対して特別に好意的で親切で思いやりに満ちているとするなら、私たちは生きるのが楽しくなるのではありませんか。神様は実にそういう方なのです。なぜなら、神は私たちに惜しみなく最高の賜物をプレゼントする方であると聖書に証言されているからです。第二に、ここで私たちの現状についてのシビアな評価が出されています。私たちは皆罪人なのです。一人の例外もなく罪人です。なぜそう言えるでしょう。罪から来る報酬は死だとあるからです。 死なない人なんて一人もいませんね。すべての人は死にます。そして死の原因は罪だというのです。したがってすべての人は罪人なのです。ところで罪と聞いてもピンとこない方は多いかもしれません。というのは私たちの多くは法律を破った犯罪者ではないからです。実は聖書の語る罪は法律を破ることではなく神から離れることを言うのです。それを罪という言葉で表現するのはいわゆる犯罪と罪には共通点があるからです。昨年の衝撃的な事件の一つは横綱春馬富士が暴行事件の責任を取って引退したことです。17年間の土俵の上で築き上げてきた相撲人生が、たった一つの罪で終わりを迎えたのです。実は罪には、それを犯した者に償いを強制する力があるのです。償い終えるまでは、どこまでも償いを迫る追求が続くんです。これが罪と法律を破る犯罪の共通点です。国家の法律を破れば、国家の権力が責任と償いの追求に動きます。神の国の法を破れば、その罪の償いが強制されるのです。そしてその報いこそは永遠の死なのです。それは死後の裁きとそれに続く地獄です。しかし第三に、神はこの罪の償いをキリストにさせてくださったという事実です。罪のないイエス・キリストがあなたの罪を被ってくださったのです。そしてこのキリストが命がけであなたの取りなしをしてくださいました。さらにキリストは墓に葬られて3日後に死から蘇り、ご自分が神の御子であることを証明なさったのです。このキリストがあなたを弁護し、あなたを保証し、あなたを助けてくださるのです。実はハワイに行った時、空港の名称がそれまでのホノルル空港からダニエル井上空港に変わっていました。そしてラウンジに日系人たちの苦難の歴史を説明するコーナーがあったのです。私はその写真展に釘付けになったのです。1941年現地時間12月7日に真珠湾攻撃が起こったのです。これを境に日系人一世たちは日本のために動くのではないかと疑いをかけられ、カリフォルニアにある収容所に入れられてしまうのです。しかし若い二世三世たちはこの偏見に立ち向かい、文句を言う代わりに志願兵となって軍隊に入隊したのです。中でも有名なのは442部隊と100部隊です。ヨーロッパのドイツ戦線で凄まじい活躍を見せたのです。今に至るまでアメリカの軍隊の中で最もたくさんの戦車を出した部隊です。ところで表には現れないもう一つの日系人部隊があったのです。それは陸軍情報部隊なのです。この部隊は日本語の解読、日本兵の捕虜の尋問のための通訳、日本側に潜伏し、情報をスパイする任務、あるいは同時に攻め込み、また日本軍に降伏を呼びかけるための部隊なのです。情報部隊であるために彼らのことはずっと秘密にされていました。外見が日本人のため、味方である米軍からも狙い撃ちにされることがあったのです。それを避けるために一つの方法が取られました。それは彼らは必ず白人の将校がエスコートするということだったのです。この将校こそは彼らの立場と安全を保障するものだったのです。キリストを信じる者はキリストご自身にエスコートされます。それによってキリストがあなたの救いの保証となってくださるのです。キリストがあなたの資格となってくださるのです。どうぞこの素晴らしい神様の賜物を受け取ってください。心からお勧めします。